Good evening, you are listening to WRFULP Abana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 PM to 7 PM. The host of the show is Mugiko from Kyoto and Ryuta from Shizuoka and Wataru from Urban Champaign. We'll speak in Japanese as we connect you with Japan through radio and streaming. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in your daily lives. You can also enjoy the Japanese music and sound we bring you. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。ただいまの収録時間は日本時間で2月25日。午後1時半過ぎです。麦子は日本の京都から話しています。関西も三寒四温というのかな、日中20度前後まで気温が上がることもあれば、最高気温が10度前後に急に下がったりとか、なんかでも春に近づいてるなっていう感じはします。2月はアメリカ各地極端に寒くなっていましたが、皆さん、いらっしゃる場所はいかがでしょうか。で、わたるさんから今日は、まずメッセージをいただいてます。24日に、届いたメールです。アブナシャンペーンにいらっしゃるわたるさんですね。今週はとても暖かいです。よかったですね。とは言っても5度前後ですが、今年の冬の寒さのピークは越したかなと思っています。今までより15度ほど摂氏で上がると相対的に暖く感じますね。スーパーの青果売り場、あの花の売り場にもチューリップが並ぶようになりました。なんかチューリップって渡るさんに似合いそうな気がするな。すごく明るくて、そうですよね。毎日マイナス、だと氷点下だと1度とか2度とか3度でも寒さがなんか緩んで空気のなんか感じが違うなっていう風な、そんな気がしますよね。うん。で、それで今日は今朝かな、ワシントン DC の玉木さんからも お便りと写真が届きました。読んでみますね。大寒波が過ぎて、ワシントン DC でも今週からは10度以上の暖かい日が続いて春に近づいています。10度といえば今の私が今話している京都と今のちょうど気温と同じぐらいかなと思いますね。そんなに暖かいんだ。うん。で、続けてみますと玉木さんのメールを、3月になると公園に桜のつぼみがの育ち具合を確認しに行かねばという気になってきますね。ということで、また午後6時 の国会議事堂周辺の風景、この写真をで現状をお伝えします。今のところ3月12日にナショナルガード警護終了とのことですが、フェンスの撤去についてはまだアナウンスがないそうです。そうですよね。玉木さんに昨年の末、12月末に、年末のこの国会議事堂周辺の写真を送ってもらって、まさかその後あんな大騒動が起こると思わなくて、それで1月にまた送ってもらって、で2月こう同じ場所から定点観測ですね。同じ場所からなんか風景と季節とその時に何が起きたかが映り込んでいて、なかなかすごく印象的です。この写真またポッドキャストにもアップさせていただきます。ありがとうございます。そして玉木さんのメールは、続いて先週の智也さんのトークについて書いてありました。先週の智也さんのパラオのお話を聞きながら、環境が似ている隣の国ミクロネシアに滞在していた時に体験した様々な風景を思い出しました。次回ミクロネシアに行く時にはパラオにも立ち寄ってみたいです。という玉木さんからのお便りでした。玉木さん、以前ミクロネシアに住んでお仕事されていたことがあって、それで、トモヤさんのお話、こう懐かしく、耳を傾けておられました。ということで、今日も ファラオの話というか、あのトモヤさんの画家としての活動のお話を続けてお届けしますが、さらにメールが来ています。これはひとみさんからのメールです。ひとみさんは、わたるさんのお母様でいらっしゃいますが、メールです。読ませていただきます。上村さんの鉛筆が確かに、左の絵は誰が描いたか知らずに見たらおそらく女性が描いたと思うほど繊細。あ、この、これは2回前の はるかの章で、そのポッドキャストにアップされているんですが、トモヤさんの絵、子供の頃に描いた絵をアップさせていただけた、いただいたんですね。左が女の子の絵で、右が、スパイダーマンの絵が鉛筆で描かれていたんですが、で右のスパイダーマンはあえて銅ではなく静の部分、静かな静の部分を描かれていて惹かれますよね。麦子さんが好きな明日のジョーが頭によぎりました。これも遅くすると、私がトモヤさんにどうやって絵を学んだんですかって、小さい頃だったら好きなアニメとかの絵を描いたり漫画の絵を描いたりしますよねって言った。で、私が好きなのは、子供の頃明日のジョーでそれをよく描いてましたという話をしたので、そういうコメントをいただきました。で、パラオの絵なんですが、パラオの絵を見て、トモヤさんが描いたパラオの絵を見て、どれぐらいの大きさなんでしょうかっていうふうに質問を、ひとみさんが書かれていました。それほど大きくないのかもしれないけれど、果てしなく宇宙に続く空、目の前に押し寄せてくる海、素敵ですね。パラオに吹く風を感じます。海と空、私は故郷の瀬戸内海も思い浮かべてしまいました、というひとみさんからの素敵なメッセージでした。瀬戸内海の海、思い浮かべるということで、そのメッセージに対して智也さんからコメントをいただいています。読みますね。智也さんからのメッセージです。渡るさんのお母様からのコメントはいつも心穏やかになりますねって。最近はパラオで感じた優しい夜風や広く大きな海に対する感動は愛情に似たものだなと考えています。そのことから、作品のタイトルにはマザーとつけることが多くなりました。で、ご質問にあったこの絵の大きさですが、パラオのゲストハウスの絵は F105、 これは約160cm×130cm、 わ、相当大きいんですね。で、海の絵は F15号、約65cm×53cm なんだそうです。で、拙い絵さばきでそれでも感情を絵にしようと頑張っていたのを思い出します。僕の実家、トメさんの実家ですね、僕の実家からは瀬戸内海が見渡せるんですが、小さい頃の気持ちがパラオでの居心地の良さにつながっているのかなと思います、という、メッセージでした。ありがとうございます。ひとみさん、とめさん、ありがとうございます。そして、玉木さん、渡るさん、季節のメッセージありがとうございます。それでは今日のトークなんですが、今日はともやさんのトークの第3話、そしてファシリテーターは渡るさんです。で、先週に引き続きともやさんが絵描きの道を志してこうプロに、専業の絵描きさんになっていくんですが、そのともやさんのトーク、今週のトークの内容はこう個展を開催しながら大阪都心にアトリエギャラリーを開くお話、そしてこうともやさんが画家としてどんなことを心がけているのかなといったような話題となります。音楽も渡るさんとともやさんに選んでいただきました、なかなかユニークな、選曲です。最初の2曲は渡るさんからのリクエストです。ともやさんのお話を聞いて瀬戸内海を思い浮かべたということで、最初はなんと小柳ルミ子、瀬戸の花嫁。これ1972年かなの、リリースですよね。私も子供の頃聞いて今でも歌えます、これが最初の曲です。そして間にトークの間に都はるみの大阪しぐれ、 トマさんのトークの中にアトリエの話とか大阪の都心、の話が出てきますので、この大阪、しぐれ都はるみ、これをお届けして、そして最後はトモヤさんからのリクエストで、あのパラオ共和国の国歌、我らがパラオを聞きたいなということでしたので、これは山田和樹、東京混声合唱団、佐伯由里 and 日本フィール、フィールハーモニー交響楽団でパラオ共和国、我らがパラオ、これを最後にお届けします。それでは歌とトーク続けてどうぞ。
瀬戸は